真面目な人になる30の方法。その1、真面目はビジネスでもプライベートでも大切な要素。あなたは真面目な性格ですか、それとも不真面目な性格ですか。基本的に負け者、サボり癖がある、いつも遊んでばかり、誘惑に弱い、マナーやルールを守るのが面倒、仕事だけに間に合わないことがある、うっかり約束を破って信用を落とすことが多い。こうした点に心当たりがあるが、真面目な疑いがあります。気持ちが緩みやすかったり、このように行動できなかったりなど、不真面目な性格に悩んでいる人も多いのではないでしょうか。自分に甘くて自己管理にならないと仕事や人間関係に悪影響が及びます。不真面目はビジネスでもプライベートでも悪影響です。不真面目が役立つ場面もではありませんが、ほとんど大麻が炎上です。不真面目であるとビジネスでもプライベートでも悪影響が及び、評価が下がってしまいます。真面目ということは皆さんが印象を持つ人もいますが、誤解です。真面目であることはいいことです。例えばビジネスです。ビジネスでは信用と信頼が大事です。契約の取引も真面目な態度があってこそ成立します。真面目な仕事になると周囲から評価されやすく、人望も厚くなります。責任感を持って仕事を最後までやり遂げる姿勢は必ず重宝されます。プライベートでも信頼関係の構築に役立ちます。相手が真面目であることが信用できるので、秘密や重要な話もしやすくなります。約束を守ったり、マナーを大切にしたり、通信があれば、トラブルが減って、正直にもスムーズです。信頼関係が構築されていくにつれて、打ち解けた対話もしやすくなり、ますます仲を深めていきます。真面目はビジネスでもプライベートでも大切な要素。自分は不真面目という自覚があるなら、今こそ真面目な人を目指す人です。真面目な人になりましょう。不真面目な自分が嫌と言っているだけでは改善できません。真面目になるためには才能は必要ありません。必要なのは人気の努力です。今から心がけても間に合います。今すぐ真面目になっても少しずつ真面目を心がけていきましょう。考え方を変える。習慣を改善する。最後には言葉遣いを改める。できることから取り組んでいくことで、だんだん真面目な人になっていきます。真面目な人になる。真面目な人になる30の方法。その2、真面目な人になるためには性格の改善ではなく、習慣の改善。真面目な人になるためにはどうすればいいか。まず思い浮かぶのは性格の改善ではないでしょうか。あの人は真面目な性格だね。真面目な性格が優秀だね。真面目な性格は就職活動で優位。真面目な性格という言葉も一緒に使われることが多い。実際のことを真面目に関係するには全然的な要因も存在します。例えば、貴重面な性格です。現在、貴重面に関する遺伝子の存在が確認されています。もともと貴重面な性格は、細かい現場で対応が行きやすいため、真面目になりやすい素質があります。また、神経質に関する遺伝子も確認されています。生まれつき神経質なら小さな変化で気づきやすいため、真面目になりやすい傾向があります。遺伝に加え育った環境の影響があれば、ますます真面目になるでしょう。もちろん、性格を改善できればベストですが、実際はなかなか難しい。幼少から続いている性質を変えるのは容易ではありません。性格を変えることは可能ではありませんが、時間がかかるのが難点です。先天的な要素も関係しているなら、ますます改善しにくいように思いますが、心配は無用です。真面目になるために必要なのは性格の改善ではありません。習慣の改善です。考え方や行動パターンの改善でいいのです。生活の中で繰り返し行う行動パターンも少し変えるだけです。生活を変えなくても習慣の改善だけは難しくないでしょう。習慣の改善なら時間も才能も必要はありません。こんな少しの心がけで実現できます。例えばメモという習慣です。今までメモという習慣がないなら、これからメモという習慣の心がけでしょう。会話の中で覚えている重要な話が出たらすぐメモ帳を取り出しメモを取ります。紙のメモ帳でも携帯電話のメモ帳でも構いません。メモという習慣の心がけだけでドアスを防ぐだけでなく、きちんと記録に残すため真面目な人になります。また最善の習慣も大切です。今まで電気や中間で仕事を終わらせていたら、これからは最善の習慣の心がけます。できる限りの方法で自分の全てを発揮できるようにします。最善の習慣があると、同時にお客様満足してもらえる結果を発揮しやすくなります。たとえ結果が出なくても自分なりに納得できるので後悔を出せます。性格を変えるのではありません。習慣を変えるのです。習慣を改善することで結果として真面目になることが可能です。習慣を変えると自分の価値観に変化が現れ、だんだん性格も変わっていきます。日々の考え方や行動パターンを変えることで自分の性質も変化が現れてきます。つまり習慣を変えていくことでだんだん性格も変わっていくのです。真面目な性格でなくても大丈夫。不真面目であっても希望があります。改善するには性格ではなく習慣なのです。性格ではなく習慣を改善する。真面目な人になる30の方法。その3、真面目で苦労する7つのポイント。真面目は長所か短所か。そう聞かれば明らかに長所です。短期的にはそうになるような短所もいくつありますが、総合的には確実に長所です。真面目は素晴らしい強みです。勉強でも仕事でも人間関係でも真面目であることはプラスの効果を発揮します。真面目だからこそ得することが数多くあります。真面目で得するポイントは次の7つです。真面目で得するポイント1、成長や上達が早い。真面目な人は真剣、一生懸命という特徴があります。コツコツした人気な努力も得意です。知識も技術もどんどん身につけていきます。休憩をすることはあってもサボることはありません。長いことを振り返り、誘惑を発揮、目標に向かってまっすぐ進みます。ここ一番では集中力も発揮します。そのため勉強でも仕事でも成長や上達が早くなります。真面目で得するポイント2、責任感が強く信用されやすい。真面目な人は責任感があるため、嘘や言い訳をしません。同じようにすることはあっても、隠したり、ごまかしたりすることはありません。たとえ自分が不利になることでも責任を大事に考え、正直に報告します。そのため、上司や先輩から熱い信頼を得ることができます。信頼されると困ったことがあったとき、上司や先輩から協力になります。真面目で得するポイント3、結果をしやすい、上司に調教しやすい。真面目な性があると仕事で結果を出しやすいため、実績が積み重ねます。たとえ、なかなか結果が出なくても、真面目な性があると成長を期待できるので、評価を安くなります。周りから熱心な仕事を認められ、上司には調教しやすくなります。真面目で得するポイント4、上手をしにくい。真面目な人はマナーやルールを大切にします。また、倫理観や道徳観念にも優れていて、善悪の区別がしっかりしています。恋愛や交際では不慣れるような行為をしません。自己管理、自己コントロールにも優れているため、理性や自制心を保つことが得意です。たとえ、甘い誘惑があっても強い心で出しています。真面目で得するポイント5、目標を達成しやすい。真面目な人はこれだと決めたら目標の達成に向けて地道な努力ができます。なかなかうまくいかなくても簡単には諦めません。他に行動や解決策が何か小策を繰り返します。どうしても一人で解決できそうになれば、みんな対応して人に達成を求めます。結果として目標を達成しやすくなります。真面目で得するポイント6、ミスや失敗をしても許してもらいやすい。普段から真面目な仕事になると、ミスや失敗があっても簡単に許してもらいやすくなります。たまにはミスすることもあるだろう、次から注意してねという程度です。厳しくしかなくても真面目に反省しているのがあるので、小さな注意で済まされます。真面目で得するポイント7、大切な場面では言わない。真面目な人の生き方はいつもまっすぐです。ここは純粋で正直、考え方はいつもシンプル。仕事は常に真剣で一生懸命。選択や判断はマナーやルールを尊重。迷ったときは良心に従って決断します。当たり前は当たり前にするという基本が分かっているため、大切な場面でも迷いません。真面目で得するポイントを理解する。真面目な人になる30の方法。その4、真面目で損する7つのポイント。真面目は得することだけではありません。基本的に真面目は強い長所ですが、残念ながら損することもいくつか存在します。真面目も見方や受け止め方によっては短所になる場合があります。真面目で損するポイントは次の7つが代表的です。真面目で損するポイント1、仕事をしつけ合い。仕事は丁寧で責任感も強いため、この人になれば大丈夫という安心感があります。そのため、場合から頼まれた仕事をしつけ合いやすくなります。真面目で損するポイント2、人から本当はやりたくない仕事でも正義感と責任感が強いため、うまく取られずに引き受けてしまいます。正しいことは持っていますが、その正義感と責任感に背負われ、人から言うように伝わりやすい傾向があります。真面目で損するポイント3、融通が利かない。真面目な人はマナーやルールなどの形式を重んじます。特に法律に関しては絶対です。常に理性的、論理的で自分の感情よりマナーやルールを大事にします。形式を優先させるため、なかなか融通が利かず、臨機応変な対応が不十分になることがあります。真面目で損するポイント4、仕事や悩むことを抱え込みやすい。真面目だからこそ、自分が抱えた仕事はまず自分で取り組もうとします。もちろん、通常に頼らず自分が取り組むのはいいのですが、少し頼むことがあります。通常に頼むのは良くない、自分が働かなければいけないと考えるため、なかなか人に助けを求めません。助けを求めるとしても遅くなるため、仕事や悩むことを抱え込みやすい状況が発生しやすくなります。真面目で損するポイント5、疲れやストレスを溜めやすい。仕事を優先させると、ストレス対策を停止しなしです。息抜きや気分転換を全くしない、もしくは後回しにしなしです。結果を出すことができると、どんどん疲れやストレスが溜まっていく傾向があります。真面目で損するポイント6、飲み悪く、冗談が通じない。真面目な人は仕事は得意でも遊びは不得意。いつも真剣で一生懸命であると、遊ぶことが足りない傾向があります。羽を外すときはいけないと考えているため、飲み悪い状況が目立ちます。どんなも言っても、とっさに返事を返せず、きょとんとすることがあります。つまらない人、面白くない人と言ったり手を払えることがあります。真面目で損するポイント7、クライン上、高い雰囲気が出やすい。真面目な人は自分から積極的に努力や勇を言おうとしません。真剣で一生懸命の表情は良いしと、見方によっては暗い印象になりがちです。人から話しかけにくい雰囲気も漂い、人間関係が孤立することがあります。真面目で損するポイントを理解する。真面目な人になる30の方法。その後、真面目な性格はそもそもか。 時に一まで真面目は噂を聞くことがあります。真面目な性格は損ということです。真面目に生きていると確かに少し損する場面もあります。仕事をしつつある。人と会うように伝わる。仕事や悩み事を抱え込みやすい。疲れやストレスをためやすい。雇用チャンスを逃しやすい。仕事の柔軟性に乏しく、遊ぶことが欠けていることもあるでしょう。真面目によって損する場面があるのも事実。真面目で損する年は真面目は良くない。不真面目の方がいいと思う人もいるのではないでしょうか。しかし、真面目な性格は損ということに誤解があります。正確には真面目な性格は損ではなく、真面目すぎる性格は損といった方が適切です。真面目な性格と真面目すぎる性格を分けて考えてください。真面目すぎるのは NG ですが、真面目は OK です。真面目な感情に惑わされてはいけません。損に感じるのはあくまで短期的、部分的に見ているからです。真面目の結果を長期的、全体的に見ると必ず得やプラスの方が大きくなります。真面目には多くの得があります。成長や上達が早い。責任感が強く信用されやすい。昇進上級しやすい。上達をしにくい。目標を達成しやすい。真面目な性格は損という噂に惑わされないように注意してください。不真面目な性格の場合もありますが、総合的に評価されるのはやはり真面目です。嘘や手抜きが多いと一時的に動かせても必ず後から再開定もします。周りが不真面目に生きよう、真面目なんてつまらないと言われようと、やはり真面目は素晴らしい姿勢です。世の中を見てください。メタリーも金メダリストも一流経営者も真面目な上手です。真面目にコツコツ努力するから実績が積み重ねに成功できています。真面目なくして優れた結果も大きな仕事も達成できません。不真面目で活躍している人がいたとしても、実際のことは真面目という人がほとんどです。真面目に不真面目な不良しているだけであって、実際に仕事をすることは真剣で一生懸命です。真面目を教えないでください。真面目すぎさえ注意すれば真面目は強力な武器になるのです。真面目な性格は損という噂に惑わされない。真面目な人になる30の方法、その6、真面目はきちんとしたいという気持ちから始まる。真面目になるために一番大切なのは何でしょうか。マナーや清潔感を身につけることでしょうか。態度や言葉遣いを整えることでしょうか。やる気や集中力を高めることでしょうか。もちろんどれも大切ですが、一番大切なことはもっと基本的なことです。それはきちんとしたいという気持ちです。なかなか真面目な人は真面目に対して悪い印象を持っています。仕事のストレス、努力や苦労をしなければいけない義務感、約束や義務を守らなければいけない責任感、正しい行いをつなごうとする責任感、目標達成のことでした。数多くの人が制限、ネガティブなイメージから始まれば誰でも苦になって当然です。精神的な苦痛があるとあれば気分も悪くなってしまうでしょう。真面目なんて嫌だ、真面目になりたくないと思う人が大半なのも無理はありません。そこで大切なのはきちんとしたいという気持ちです。真面目を行われる前提としてまずきちんとしたいという気持ちに集中してみてください。そして真面目にきちんと行動したとき結果の一部を見るのではなく全体の様子を見てください。きちんとして誰が喜ぶか、それは自分なのです。きちんとすることは仕事を丁寧に行われる自分を喜ばせる行為でもあります。約束を守る、正直に話す、仕事を果たす、慎重に考える、マナーやルールに従う、正しい行いを行うことは大半です。きちんとできればよし、できたと嬉しくなります。時には苦痛やストレスを伴うことがありますが、きちんと行動した後には納得感が得られます。そして達成感、充実感、満足感といった体感が待っています。行動に意味がなく、整っている様子は美しい。社会のマナーやルールに従った態度は素晴らしい。人として正しい道を歩んでいる方は輝かしい。結局のこと、自分が嬉しいのです。掃除をした後のような体感があります。掃除は大変ですが、仕事の後はすっきりした体感を味わいます。真面目も同じです。真面目なことは大変ですが、真面目なことの後にはすっきりした体感を味わいます。きちんとするのは気持ちのいいことだ。きちんとすることは自分、他人、社会にとってポジティブです。きちんとした気持ちを大切にすれば、真面目な印象も悪くなります。真面目に行動した成長や上達が早い、賃料を下げやすい、結果を出しやすい、などのメリットがあります。仕事のやる気や集中力もきちんとしたいという気持ちさえあれば自然と出やすくなります。ぜひきちんとしたいという気持ちを大切にしてください。きちんとしたい気持ちを大切にすれば真面目になりたい気持ちも湧いてきます。自然と態度や行いがスマートになっているのです。きちんとしたいという気持ちを大切にする。真面目な人になる30の方法、その7、喜んでくれる人を明示すると真面目な気持ちが湧いてくる。なかなか真面目になれない。そんなことは自分が真面目なことができることで喜んでくれる人を明示してみましょう。真面目は真剣で誠実というだけでなく、誰かを喜ばせる習慣でもあります。あなたが真面目になることで誰がどう喜ぶでしょうか。もちろん完全に自己完結の仕事もあるかもしれませんが、大半の仕事は人に関係しているはずです。自分が真面目になることで喜ぶ人を明示すれば自然と真面目に行動したい気持ちが湧いてきます。例えば仕事です。与えられた仕事はお客さんから期待される仕事です。ミスの社員もなくきちんと果たすことで喜んでいるお客さんを明示します。ありがとう。本当に助かります。素晴らしい出来前ですね。笑顔で喜んでいるお客さんを明示できれば真面目に仕事をしたい気持ちになるでしょう。早く働きたくて体が崩してくるはずです。お客さんの笑顔のためという気持ちは健全なモチベーション。勉強せず丁寧に仕事をしたくなります。生きた気持ちがあっても喜んでくれる人を明示できれば気合を入れて頑張ろうと思うでしょう。なかなかうまくいかなくても根性集中力を発揮してなんとかやり遂げたくなるはずです。友人と待ち合わせを約束することをします。あなたが遅刻することなく約束の待ち合わせ場所に到着することで友人はどんな笑顔で喜んでくれるでしょうか。時間通りに到着することで友人を安心させることができるでしょう。車が入れない。久しぶりだね。会いたかったよ。喜んでいる様子が多い方は生き出せず約束の時間を守りたくなるでしょう。やる気がなくて体が感じても気持ちを引き締めて動きたくなるはずです。勉強する場面があるとします。真面目に勉強すれば学力が上がるだけではありません。試験で構成することは親や先生が褒められるでしょう。高得点だね。よく頑張ったね。努力だね。親や先生が喜んでいる様子が見るから自然と真面目に勉強したくなるはずです。なかなか解けない問題があっても簡単に諦めず頑張ろうと思えるはずです。自分が真面目になることで喜ぶ人を明示できればサボりたくてもサボりにくくなる。だから下の気持ちが一緒に思いからもあるでしょう。喜んでくれる人を明示すると真面目な気持ちを勝てることができるのです。あなたの心がやる気を満たすエンジンが存在します。喜んでくれる人を明示するとやる気のエンジンが動きだし、生きることを吹き飛ばしてくれるのです。喜んでくれる人を明示して真面目な気持ちを勝てる。真面目な人になる30の方法、その8、真面目と一生懸命は真面目な人の損。真面目な人になるための損が2つあります。真面目と一生懸命です。一方では不十分であり、両方の心がけることが大切です。真面目な人はどんなことも真剣で一生懸命。どちらも聞かれたことですが、真面目な人になるためには欠かせないポイントです。真面目な人は仕事をするとき真剣です。いつも気持ちを忘れて甘えたり砕けたり争ったりしません。嘘、言い訳、ごまかしもありません。無駄にサボったり余計な勉強したりしません。休憩をすることはあっても必要以上の休憩は違います。任された仕事はより良い結果を出す真面目になって最善を尽くします。人使いも真剣です。どうでも言うことはあっても言い過ぎることはありません。あくまで青山制度であり、できるだけ相手を明るくすることもあります。もし迷惑をかけてしまったら素直に認め真剣に謝罪します。恋愛をすることも真剣です。恋をされるために自分ができることを考えます。喜んでもらうために相手の気持ちを考えながら発表します。心地よい判定をするために態度や言葉遣いに注意して最善を心がけます。真面目な人はいつも真剣勝負。常に真剣な対応を心がけます。一生懸命。真面目な人は勉強するとき一生懸命です。余計な冗談も言わずやることに集中します。最高の成績を出すため熱意と集中力を大切にしておきます。常に全力を心がけ後悔がないよう最善を尽くそうとします。遊ぶときも一生懸命です。好きなことを心から楽しみ、充実感と満足感で心を満たします。遊ぶときはしっかり遊び、上手にストレスを発散させていきます。そして人生に対しても一生懸命です。人生は全て困難と考え何事も最善を尽くそうとします。長い生き方や長い生き方はさて後悔しない生き方をするために一生懸命です。真剣も一生懸命も知識や技術は関係ありません。心が大切です。気持ちを引き締めて熱い心を持ってください。真剣一生懸命としては大変で堅苦しい印象を持つかもしれませんが、特別なことではありません。そもそも真剣と一生懸命は良い人生を送るための損です。真剣と一生懸命を行ければ仕事でも人生でも結果を出しやすくなります。真剣と一生懸命を行ければ自然と真面目な雰囲気ができます。真剣と一生懸命は真面目な人に欠かせないポイントなのです。真剣と一生懸命を行っている。真面目な人になる30の方法、その9、真面目な人は責任感が強い。責任感があるからこそ良い仕事ができる。責任感とは何か。責任感とは自分の仕事や行為についてきちんと果たそうとする気持ちのことを言います。責任感としては堅苦しい、重い、苦しい、といった印象がありストレスやプレッシャーを感じる人も多いでしょう。確かに責任を感じて喜ぶ人はありません。責任を果たすには努力、忍耐、鍛錬が必要です。できるだけ責任を負いたくない。未来を学びたい。無責任の方が楽。そう思うのが正直なことではないでしょうか。しかし、真面目な人になるために責任感は必要不可欠な要素です。自分の仕事は責任感を持って果たすことが大切です。仕事の一つ一つはお金や信用に関わること。一度引き受けた仕事中で責任を逃げ出すのは不真面目と思われても仕方ありません。責任感がないと負担の的になる可能性もあります。上司やお客様から依頼された仕事が期待に応えていくことが大切です。期待に応えると次の仕事も依頼されるようになります。責任感は仕事の質にも関わるポイントです。責任感を持って仕事をした方が気持ちが引き締まるので、気合いも集中力も発揮しやすくなります。ストレスはありますが、モチベーションが高まってより良い結果を出しやすくなります。責任感があると表情も良くなります。失敗をされよう、必ず成功させるという気持ちは自然と変わります。自然と真剣な顔つきになり、キリッとした雰囲気になります。責任感はビジネスに必ず外れても大切にしたい。例えば、家事です。 水事、掃除、洗濯などの家事も一つの仕事です。自分のためであれ、パートナーのためであれ、家事も責任感を大切にしながら果たしていくことが大切です。真面目な人は責任感が強い。責任感があるからこそ、良い仕事ができるのです。責任感がないときは答えを明示する。もし自分に責任感が足りないと感じるなら答えを明示してみてください。どんな小さな仕事でも答えが安定しています。仕事を振り返ってみると、ほとんどの仕事はお金が安定しているはずです。1年でお金が安定しているなら責任があります。たとえ小さな家事であっても仕事をするためのお題として考えれば答えを明示しやすくなるはずです。仕事とお金がリンクしているイメージができれば自然と中途半端ではいけないという気持ちが湧いてくるはずです。責任感を大切にしながら仕事をする。真面目な人になる30の方法、操縦。いきなり 100% の真面目でなくていい。まず 1% の新面目から始めよう。もともと真面目な人がいきなり真面目を心がけるのは大変です。すぐ心が入れ替わればいいですが、実際はなかなか難しいでしょう。 100% 真面目な人が急に 100% 真面目になるのは現実的に無理があります。真面目は心と性格が安定しています。心と性格は短期間で簡単に変わるものではありません。初段で心と性格を捨てて変えることができるなら誰も苦労しません。考え方や行動習慣が安定しているため大変に時間がかかります。だらしない態度や言葉遣いをいきなり真面目に変えるのは厳しい。もともと真面目な人が真面目になるのはもはや具合が悪いと言っても差し支えないレベルです。いきなり 100% の真面目を目指そうとすると挫折なことが確定です。スイちゃんは続けることができても違和感に寄り添いすぐリラックスでしょう。いきなり 100% の真面目を目指すのはいけないのです。最初は 1% の新面目から始めましょう。いきなり 100% の真面目は難しくても 1% の真面目は実現できるでしょう。 1% だけ態度を変える。 1% だけ言葉遣いを変える。 1% だけ身だしなみを変える。小さな取り組みですが立派な練習です。どれだけやんちゃで真面目な人でも 1% の真面目ができるはずです。 1% がないから次は 3% に挑戦。 3% がないから次は 5% に挑戦。 5% がないから次は 10% に挑戦です。少しずつ規律を上げていけば挫折を防ぎながら自分を変えていきます。時間がかかりますが少しずつ進めていくので挫折を防ぎ無理なく実現できるでしょう。生活改善に制限時間があるわけではありません。時間をかけて少しずつ自分を変えていけばいいのです。真面目な割合が 50% を超えるようになればかなり進歩したと考えていいでしょう。真面目な割合が 50% を超えるようになれば合格なんです。真面目な割合が 70% になれば十分です。 70% を超えると今度は真面目すぎる状態になるので注意が必要です。人間にはある程度遊ぶことも必要です。最も低いレベルから始めてコツコツ取り組むのが成功のコツです。きちんと段階を経ていけば実は難しくありません。まず 1% の新面目から始めましょう。生活改善の第一歩です。いきなり 100% の真面目を目指すのではなく、まず 1% の新面目から始める。真面目な人になる30の方法、操縦時。約束を守ることは真面目な人になる損。真面目な人になるための損の一つ、それは約束を守ることです。約束を守らないのは真面目な姿勢です。約束は昼夜内容に関わらず人との信頼関係に影響するポイント。どんな約束でも決してずきちんと守ることが真面目になるために大切です。約束することは自分の発言に責任を持つことでもあります。分かりましたと言った瞬間、自分と責任が発生します。たとえ口約束のような書面によらない約束であっても誠意を持って守ることが大切です。例えば仕事の動きです。与えられた仕事は期限までに仕上げます。期限を守るように仕事の進め方や取り組み方を調整します。どうしても間に合いそうになれば分かった時点で早めに連絡した方がいいでしょう。直前より早めに連絡した方が誠意があります。誤った上で中止や期限の延長など相談するといいでしょう。また人との待ち合わせも大切です。指定時間に仕事せず到着します。少しが遅れてもいいかきっと優秀でだろうと安易に考えるのはよくありません。1分でも遅れると遅刻です。1分の遅れでも信用を損ねる影響があります。支えがあるんだからこそきちんと約束を守りたい。交通機関の遅れも考慮しておきたい。できれば10分前や15分前など余裕を持って到着するようにするのがいいでしょう。小さな約束でも遅くなりません。特に駐車には小さな約束です。大きな約束ならもう一度も小さな約束になると一転して遅くなる人がいます。約束を破っても別に優秀でだろう。支えなことから守らなくてもいいよね。約束を破ったとき相手は気にしないでと言うかもしれませんが、本音は変わりません。この時は許してくれても約束を破った事実は変わりません。相手は心の奥が変わりしているかもしれません。トラブルがなくても信頼を少し損ねてしまうことにつながることがあります。小さな約束であっても尊重してきちんと守るようにしましょう。覚える自信がなければきちんとメモを取る。約束の内容によっては取りにくいこともあるかもしれません。そうしたときは謙虚にメモを取りましょう。一度メモとして残せば度忘れを防ぎやすくなります。またメモを取ることを通して守らなければいけないという意識を高める効果もあります。メモを取るだけで約束を守りやすくなると言っても過言ではありません。守るかなら最初から約束しない。守るかどうかわからない約束なら最初から断っておくのが特策です。守れる自信がないので約束ができない。信用を落としそうに思いますが誤解です。もしくは最初に確認できませんと断っておくのもいいでしょう。正直に伝えた方が誠意が感じられるため信用を高めることに貢献するはずです。きちんと約束を守る。真面目な人になる30の方法、その次に、真面目な人は最善を尽くす習慣がある。真面目な人になるために必要な習慣があります。それは最善を尽くす習慣です。もちろん手には中途半端の全てが悪いわけではありません。例えばすでに目標やトラブルを達成することが手に取るのもありません。完璧を目指す方法はありません。すでに合格感を増やしていながら無理をしないこともありません。また、社会に広がって中途半端になることもあるでしょう。事故、体調不良、トラブルの仕事では思うように痛いことがあるのは良くないこと。手には中途半端な状態が良いことがあるのも事実です。しかし、陰も理由もなく最初から手術するのは真面目ではなく不真面目です。手術するとミスや失敗を起こしやすくなり仕事のスタイルが悪くなります。仕事のスタイルが悪くなると、お客様は不満のうちにあなたの状況も落ちてしまいます。仕事をやり直しなければ良くなり、良い方が良い方が抜けてしまいます。あの時もっと頑張っておけば良かった。過去に戻ってやり直したい。勉強した自分が悔しい。あれを思い出しては勉強して過去を悔やむことになるでしょう。次のことを悔やんだことで終わってからでは良しようもありません。少しが勉強してもいいよね。力強い言葉を自分に言い聞かせ、現代的に最善を尽くすことが大切です。たとえ最高の結果は得られなくても最善を尽くせば気持ちがすっきりします。最善を尽くす習慣は後悔を出します。最善を尽くして結果が出なくてもできることは全てやったと納得できれば余計な後悔に苦しまなくて済みます。いきなり最善を尽くす習慣が難しいなら少しずつ心がけていくといいでしょう。新しい習慣を身につけるには最低でも3週間は必要と言われています。長く感じますが無理のない範囲から少しずつ心がければあっという間です。最善を尽くす習慣はビジネスだけでなくプライベートでも心がけたい。バランサイオとマジネと言われようと最善を尽くすことは素晴らしい習慣です。一度社内人生を生き抜くために最善を尽くす習慣を心がけましょう。歪みや天気は注意して常にベストを心がける。真面目な人になる30の方法、その13、計画と準備にたっぷり時間をかけた方が仕事は長く。真面目な人になるための習慣の一つ、それは計画と準備に時間をかけた行動する習慣です。計画の準備も両方が大切です。計画なんて立てられ無駄。準備をする気があれば今すぐ行動したい。計画の準備も面倒だ。確かにすぐ行動することが悪いとはありません。計画を立てたり準備を整えたりすべての方が行動力が身につくでしょう。思いついた瞬間に行動できれば最短で実現できる可能性もあります。特にチャンスに安定する場面ならスピードが重要です。チャンスは流れ星のようなもの。ある時急に現れ次の瞬間にはなります。いちいち計画の準備をしていられません。計画や準備ができていなくても行動した方がいい場面があるのも確かです。しかしそうした例外を除けば基本的に計画の取り組み方を進めていません。計画を立てないで行動するとミスや失敗を招きやすくなります。真面目な人になりたいなら計画の準備も必要な習慣です。きちんと計画を立てましょう。計画の例は仕事の例に応じて調整するといいでしょう。完璧な計画は必要ありませんが仕事に必要な最低限の計画は立てておきたい。概要だけでも計画を立てておけばスムーズで効率よく進めることができます。できればトラブルや想定外も考慮しておくといいでしょう。全てがスムーズに進むことはありません。難しい仕事であることトラブルや想定外が好きもの。事前にトラブルや想定外も考慮した計画を立てておけば何日も起こっても冷静に対処できます。また準備を整えておきましょう。完璧に準備を整えるのは難しいかもしれませんが、そうやって準備を整えておきます。仕事に必要な準備だけでなく毎日に備えた準備も整えておきたい。毎日に備えた準備ができれば準備を整えたらスムーズに作業を進めることができます。たとえ準備の時間がなかったとしても行為は無駄になりません。見ている人はきちんと見てくれています。少なくとも真面目な方であり真剣に人生を生きたことになります。計画の準備も無駄な取り組みではありません。ミスや失敗を減らし、後悔や効率を高める働きがあります。仕事の成功率や完成度に関わる重要な要素です。あなたが今取り組もうとしている仕事は何ですか？その仕事の計画と準備はきちんとできていますか？もし忘れているなら今からでもまだ間に合います。計画と準備に時間をかけることが真面目な人になる条件です。計画と準備にたっぷり時間をかけた方が仕事はうまくいくのです。計画と準備に時間をかけてから行動する。真面目な人になる30の方法、その14、あんな決断はしない。よく考えてから決断する。真面目な人はよく考えてから決断する習慣が大切です。もちろん即座に決断することも時には必要です。例えば失敗してもダメージが小さい場面です。金額が小さい場面であったり何度でもやり直しができたりすることもあり、何度でも決断することもいいでしょう。もしミスや失敗をしてもダメージが小さいならスピード重視もありません。 まだ直感を大切にしたい場面もあるでしょう。レストランで見るようなときは、神や極めてやるのも悪くありません。思考に頼らない感覚的なやり方も面白い。あえて難しいことは考えず、その場の気持ちを大切にします。大局観のようにしたやり方をすれば、ユニークなレイヤーになっているでしょう。そして、新鮮な刺激が頼りにしないません。こうしたレイヤーがあるのも事実ですが、インパクトが大きいことになると話は変わります。判断を誤ったことのダメージが大きいことなら、神や決断が良くありません。やはり、前もってよく考えることが必要です。例えば、重要な契約、大きな買い物、人生に関わる選択などです。あとからやり直しができる場合もありますが、取り返しが可能なこともあります。普段から衝動により難解な皆さんなら、あんな決断をしている可能性が高いと考えているでしょう。普段周りからもう少しよく考えて、と仲裁することが多いならあんな決断が多いのかもしれません。よく考えてから決断する習慣を身につけましょう。重要なことならたっぷり時間をかけて十分に考えてから決断します。少し時間がかかりますが、正しい決断をするために必要な時間です。無理ではなく有意な時間です。急がず、焦らず、諦めないこと。大きなことで押し固めて、ゆっくり考えるのがいいでしょう。わからないことならば、きちんと調べて、不明点を解消させます。本当にこれでいいだろうか。他に可能性はないだろうか。見落としていることはないだろうか。自問自答と調査を何度も繰り返します。考える時間をかけた方が正しい決断をしやすくなり、いい結果を出せます。じっくり時間をかけた決断ならもし失敗をしてもできるだけのことを考えたと納得できます。失敗をしても後悔は減らせます。特にせっかちな人は要注意です。スピード重視の傾向があるため、落としを見落としやすくなります。なんとかなるだろうという時期不詳も大切ですが、取り返しのさない状況も存在します。どんな時も慎重に考える余裕を持ちたい。一度立ち止まって考えることも時には必要です。よく考えたら決断する習慣を身につける。真面目な人になる30の方法、その15、すぐ超頼らない。まず自分なりに努力してみる。難しい仕事を依頼された時にどう対応するか。真面目な人とそうでない人の差はここに現れます。難しそうな仕事ならすぐ人に頼る人もいるかもしれません。疑問や不明点があっても先輩に質問すれば丁寧に教えてくれるでしょう。方法が分からなくても上司に聞けばスマートな方法を教えてくれるでしょう。量の多い仕事でも同僚に手伝ってもらえれば早く終わるでしょう。人と協力がなければ難しい仕事もスムーズに進み早く完了します。自分ではできそうにない仕事ならすぐ人に頼る人もいるのではないでしょうか。もちろん超頼るのはいいのです。仕事の進行が停滞すると時間だけが過ぎていきます。自分だけできないなら人の力を借りるのは恥でも罪でもありません。自分一人では最初は難しい仕事なら素直に超頼るのが特策です。しかしここに注意点があります。人と頼るのはいいですが最初から頼るのは避けた方がいいでしょう。まだ努力も何もしていない段階から人と頼るのは真面目とは言いません。自分で努力するというプロセスが省略されています。あっさり諦めているように見えます。すぐ人に頼ると諦めやすい仕事の責任感がないと判断され悪印象につながるかもしれない。これでは不真面目な人と思われても仕方ないのです。真面目になりたいならまず自分なりに努力しましょう。疑問や不明点があれば自分なりに調べる。方法が分からなくても自分なりに調査をしてみる。仕事量が多くても一人でできる方法はないか知恵を絞ってみる。たとえ難しそうな仕事でもまず自分なりに努力してみる姿勢が大切です。調査を繰り返し考え抜く。全部できそうになればできるところまで進めてみる。努力のテーマの中で知識や技術を身につけたり論理的思考力が鍛えられたりできます。難しい仕事を対応するから自分の成長にとって有効です。また難しそうに見える仕事であってもそう見えるかもしれません。実際に取り組んでみると意外と簡単に達成できる可能性もあるでしょう。先入観や固定観念で難しいできるはずないと思い込んでいる可能性もあります。自分なりに努力をしてなってそれでもできなかったとき初めて賞を頼ります。そうすれば上司や先輩は心よくさせてくれるでしょう。最初から賞を頼るのではなくまず自分なりに努力したい。自分で努力することこそ真面目な人です。難しそうなこともすぐ賞を頼らずまず自分なりに努力してみる。真面目な人になる30の方法、その記録。真面目な人と余計な言い訳をする素直に謝る。自分に批判するときどうするか。真面目な人とそうでない人の差が現れる場面です。ミスや失敗をしたとき自分に貸しなければ自動説明したくなるでしょう。もちろん自分に全く批判ないなら正しい状況なりきちんと説明することが大切です。自分は悪くないにも関わらず悪く対されるのは損でしょう。誤解があるなら取る必要があります。勘違いがあるなら正しく説明した方がいいでしょう。きちんと自動説明することで誤解のことが余計な部分を避けることができるはずです。しかし自分に批判にも関わらず言い訳をするのは真面目ではありません。無駄な言い訳をするのは真面目ではなく真面目な姿勢です。言い訳をする姿は自分は悪くないと騒ぎ立てていることと同じ。真面目な人には責任感があります。少しでも自分に批判ならきちんと謝りたい。たとえ 1% でも批判なら余計な言い訳をせず素直に謝ることが大切です。例えば交通機関の影響で仕事をしたときです。とっさに言い訳をしていませんか。確かに交通機関の場合は自分が悪いわけではありません。悪天候のせい、交通渋滞のせい、電車が停止したせい、何か説明をして自分の正当化させたくなりますが、ここで言い訳をすると同じような印象になります。全てが原因があるわけではないはずです。理由で出発した自分に批判と言えるでしょう。もっと早めに出発していれば間に合ったはずです。期間に悪循環になった自分に批判と言えます。そしてもう自分に批判ならすのを謝っておくのが学です。体調不良や交通事故のため仕事の納期を遅れたとします。体調不良で寝込んでいて遅れました。確かに仕方ない状況かもしれませんが、やはり言い訳は注意した方がいい。体調不良自分の気持ちを認めて余計な言い訳はしたい素直に謝ることがスマートです。自分の気持ちを認めるのは苦しくて辛いですが、真面目な人の通り問。真面目な人と余計な言い訳をせず素直に謝るのです。自分に批判は余計な言い訳をせず素直に謝る。真面目な人になる30のこと、その17、真面目な人は自分に不利なことでも正直に報告する。仕事でミスをしてしまい、上司に報告が必要になった。そんなときどう報告するかが大切です。叱られるかもしれない。恥や悪でもさせてしまうだろう。自分の評価が落ちるだろう。うまくもさせないだろうか。なんとか責任転嫁できないだろうか。自分に不利となることであれば、自己心の考えが深くでしょう。ふと、前に反した考えが深くに、一歩参加したり、ごまかしたりしたくなるかもしれません。むしろ不安や恐怖を感じるのは人として当然の反応です。もちろん、不安や恐怖を感じるのは悪くありません。自分の評価を知る心配があるなら、何とか対策を考えたくなるのも普通です。大切なのはその後です。不安や恐怖を感じるのは良くても、ごまかしたり、隠したりするのは良くありません。ごまかしたり、隠したりするのは不真面目な姿勢です。仕事には金銭と責任が発生しています。ミスをごまかしたり、隠したりすると、その場合は真面目でも表面的な問題が増えます。トラブルを回避すると、水面でどんどん悪化していきます。最終的に取り返しのさないトラブルに発展する可能性もゼロではありません。隠したり、ごまかしたりするのは真面目な姿勢とは言えないのです。ミスや失敗は正直に報告するようにしましょう。ストレスやプレッシャーがあって、言いにくいかもしれませんが、大切な場面。たとえ、自分に不利なことでも隠したり、ごまかしたりしません。自己信や知識を忘れ、正確な情報を伝えます。人に伝えようと自分の態度が必要と正直に伝えます。たとえ、経理なミスでも正直に報告した方がいいでしょう。経理なミスやミスはミスです。何の結果も最初は小さな言い訳から始まります。自分は小さいと思っていても相手にとっては大きいと感じるかもしれません。自分に不利なことでも正直に報告すれば誠実さが伝わります。しかし、評価を支持しても信頼関係のデータでは防げるでしょう。自分に不利であるにもかかわらず正直に伝えると、かえって信用を高めることもあります。仕事は金銭だけでなく、信用と人間関係で成り立っています。信用は得るのに時間がかかっても失うのは一心です。自分に不利なことでも正直に報告するのは真面目な人です。自分に不利なことでも隠したり、ごまかしたりせず正直に報告する。真面目な人になる30のこと、その18、無理をすることが真面目ではない。無理をしないことが真面目。真面目なことができるとき注意したいことがあります。それは無理をしてしまうことです。真面目な方にはきちんとしたいという気持ちが大切です。もちろん物事をきちんとやり遂げる気持ちは大切ですが、その気持ちが強すぎると無理をしてしまうことがあります。弱い相手はいけない。必ずやり遂げなければいけない。どんなことがあっても絶対に諦めない。自分に厳しい言葉を見せて気持ちを振り返らせます。ここが注意です。頑張ればいいですが、無理をするのはよくありません。無理なものは無理。自分の限界を無視して頑張ったところで良い仕事はできません。ミスや失敗を招きやすくなり仕事の質を落としてしまいます。また無理に頑張っているとどんどんストレスを溜め続けてしまいます。もともとストレスに強い人でも必ず限界があります。限界を超えた先待っているのは破滅と後悔です。無理を続けているといずれ体調を崩し過去を悔やむことになるでしょう。きちんとしようとした結果、かえってトラブルを増やすことになっては意味がないのです。真面目なことができてもあくまで適当なことができることが大切です。真面目なことは無理をすることはありません。責任感が強いのは結構ですが、健康があってこそ仕事ができます。自分の体力や能力を考えながら強化に置き換えましょう。自分だけできない仕事なら素直に達成を求めます。異常が出ていても仕方ありません。普通に出会いをすれば仕事が多くても早く片付きます。あらかじめ自分にはできないことがはっきりしているなら、引き手前に断った方がいいと思います。仕事で疲れたら素直に休憩を入れる方がいいでしょう。ストレスを抱えた仕事をしてもいい仕事はできません。集中力や注意力が低下してミスや失敗を招きます。仕事の効率も悪くなって仕事が増えそうです。無理をせず適度に休憩を入れた方がいい仕事の結果を発揮できます。仕事が間に合わないと判明したら早めに連絡を入れるといいでしょう。例えば評価や信用を直したとしても早めに連絡を入れた方が誠実です。真面目なことでも自分は今無理をしていないだろうかという客観性を大切にしたい。真面目になっても無理はしないこと。難しいこともあるかもしれませんが、できる範囲で心がけてみてください。無理をすることは真面目ではありません。無理をしないことが真面目なのです。真面目になっても無理はしないようにする。真面目な人になる30の方法、その19、記憶力の発信はトラブルのもと、きちんとメモを取る習慣を行えるよう。真面目な人になる習慣の一つ、それはメモを取る習慣です。会話の中で覚えるより重要な話が出たらすぐメモ帳を取り出しメモを取りましょう。 悪いのメモ帳でも構いません。大切なことはきちんと記録に残すという点です。メモ帳の面倒。自分は記憶力が高いから大丈夫。いちいちメモなんて取っていない。確かにメモ帳は少し手間暇がかかります。メモに頼らなくても脳で覚えることができます。記憶力に自信があるならメモ取らなくてもきちんと覚えられるでしょう。しかし記憶力の発信はトラブルの元になります。人の記憶力はデジタルのコンピューターとは違い曖昧なことがあります。その時はしっかり記憶ができても時間が経つにつれて記憶が確かになり誤解や勘違いを起こすことがあります。最終的に完全に忘れてしまうこともあります。同じことを理解するのは相手の迷惑になることもあります。たとえ記憶力に自信がある人でもやはりメモという習慣の心がけた方がいいでしょう。どんな人でも度忘れが起こります。以上、メモ取りは作業や処分でもしない限り記憶が消えることはありません。どんなに記憶力の悪い人でもメモさえすれば度忘れを防げます。もし重要度がはっきりしながらとりあえずメモを取っておくのが無難です。メモさえ取っておけば記憶に残るので後から確認ができます。メモ取りのみ少し手間暇はかかりますが、度忘れを防いで信頼関係まで向上できるのですが大きな効果です。メモ取りを相手を不快にさせるのではないか。一時メモ取っていると記憶力が悪いと思われそう。そう思う人もいるかもしれませんが、無用の心配です。メモの習慣の悪い人はいません。きちんとメモ取りを忘れないようにしたいという誠意のある姿勢を伝えられます。あなたがメモを取っている様子を見た相手は真面目な人だ。信用できそうだと安心するでしょう。メモ取り姿勢を見せることで誠実や信用を高めることができます。メモ取り習慣はビジネスに限らずプライベートでも心がけたい。会話の重要な話になれば記憶力に頼るのではなくメモを取りましょう。自分の記憶力を過信せずきちんとメモを取る人の方が誠実で真面目です。大切な話は自分の記憶力を過信せずきちんとメモを取る。真面目な人になる30の方法。その10、マナーやルールはきちんと守る。特に法律は絶対守ろう。真面目な人になるためにはマナーやルールをきちんと守りましょう。守ることをきちんと守るのは真面目な人。社会は数多くのマナーやルールがあります。ビジネスマナー、英語マナー、デジタルマナー、携帯電話マナー、観光総裁のマナー、人間関係のマナー、交通のルール、仕事のルール、スポーツのルール、社会のルール、職場のルール、家庭のルール。私たちはマナーやルールに囲まれて生きていると言っても過言ではありません。マナーやルールは守るべき決まり事です。少しは違反してもいいだろう。バレてはいいよね。やっている人もたくさんいる。ある時もありまして、マナーやルールに違反することもあるのではないでしょうか。もちろん緊急時ならマナーやルールを無視した行動も必要でしょう。例えば災害や事故です。緊急を要する場面ではマナーやルールを無視して例外的に対応することもあるでしょう。また悪いはなくてもうっかり違反してしまうこともあるでしょう。ミスや不注意は誰でもあるもの。うっかりマナーやルールを破ってしまったときつ誤りは大きなトラブルには発展しないでしょう。もしくは単純に知らなかったという場合もあるはずです。しかし、普段からマナーやルールに忠実なのはよくありません。マナーやルールを破った場合は法律違反ではなくても相手に迷惑や不快感を与えるようになります。また少なくてトラブルが起こりやすくなります。マナーやルールはビジネスでもプライベートでも大切にしたい。つまり形式を重んじるということです。マナーやルールを守ることが苦しくなると思うかもしれませんが誤解です。そもそもマナーのルールを守って当たり前のこと。もしみんながマナーのルールを無視すると社会の秩序は乱れてしまいます。中でも法律を犯す行為は絶対にいけません。法律違反の程度によっては誤りだけではさらに問題もあります。たとえ罰則がないものであっても法律を厳守するのは社会で生きていくための基本です。社会の中で多くの人が快適に過ごすためにはみんながマナーやルールをきちんと守ることが大切です。事実社会人という自分を持ちマナーやルールをきちんと守っていくようにしましょう。マナーやルールの中には複雑で悪いというものもあるかもしれませんが、できるだけ守ることが大切です。しながら自分から学んでいくことが大切。ビジネスマナーやテーブルマナーに詳しくないなら書籍を通して学ぶといいでしょう。実践、実生活を通して学ぶこともできますが、基本知識は書籍で学ぶことが可能です。本屋に行けばマナーに関する書籍が数多くあります。学んだことがないで終わらせるのではなく、しながら自分から学んでいく姿勢が大切です。恥をかく前に学んでおけば、いざというとき安心です。マナーやルールをきちんと守る。特に法律は絶対守る。マジな人になる30の方法。その11。マジな人は感謝の習慣を大切にしている。マジな人になるためには感謝の習慣が大切です。親を言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言小さな親切な別に礼を言うことでもないと思う人も多いのではないでしょうか。小さな親切は重要性が低いため価値観が大事です。また、丁寧で当たり前になっていることも感謝を忘れがちです。親が洗濯物を洗ってくれたとき、親が部屋を捨てておいてくれたとき、友人との協力作業をするとき、丁寧で普通になっていることは喜びも感動もほとんどないため感謝を忘れやすい。いつものことだから、いちいち親を言う必要はないと考える人も多いかもしれません。しかし、感謝を吐く姿勢は真面目ではありません。親切があったときに感謝を伝えるのは人間関係の基本です。親がなくても大丈夫と思うかもしれませんが、何をやった方が丁寧です。小さな親切な丁寧に礼を言うと相手に喜ばれます。また、相手は正義の様子であっても、実際は心の中で親がなかったことになったりしているかもしれません。真面目な方には親の習慣が欠かせません。小さなことが大きなことまで人から親切ならば、きちんと礼を言いましょう。たとえ、当たり前のことでも例えば、自分がお客さんの立場の時です。お客さんの立場から親は不要と思うのは誤解です。自分がお金を払ってサービスを受けた方でも感謝は大切です。コンビニの店員が商品を受け取る時でもありがとうございますと言うはずです。きちんと礼を伝えれば相手に喜んでもらえるでしょう。また、家族が毎日作ってくれる食事も感謝を伝えたい。作ってくれてやらないと思っていても手間暇をかけて作ってくれたのは事実。いつもありがとう、美味しかったという感謝の言葉は両方の家族関係にもつながります。感謝を言わせてトラブルになることはあっても感謝しすぎてトラブルになることはありません。生活の隅々まで注意を向けると感謝の機会がたくさんあることに気づくはずです。ありがとう、楽しみにならない頻繁に感謝を伝えることが大切です。もし礼を言わせたことを思い出したら受けても伝えたい。まだ相手の姿が見えるなら走って追いかけても伝えたい。感謝の習慣が徹底されていると人間関係だけでなく人生も学びます。小さなことや当たり前のことでもきちんと礼を伝える。真面目な人になる30の方法。その12。真面目な人になるには身だしなみの気遣いが欠かせない。真面目な人になるための要素の一つ。それは身だしなみの気遣いです。素晴らしい気遣いだぞ。穴は痛く。傷や汚れが目立つなく。心がけながら要注意です。不潔な身だしなみではなかなか真面目な印象を出すのは難しい。だらしない、不真面目、不快感などネガティブな印象があります。不潔な服装では真面目な印象が出ないから相手に不快感を与える場合もあるため油断できません。真面目な人になるには身だしなみの気遣いが欠かせない。一番大切なのは清潔感。まず心がけたのは清潔感です。一問にも清潔感。やはり清潔感のある身だしなみの方が見た目も美しく爽やかで根性。傷も汚れもなく綺麗な服装の方が真面目な印象を出すのです。ビジネスでもプライベートでも清潔感のある身だしなみの心がけるようにしましょう。無理に有効を止める必要はない。清潔感は有効を止めるという意味ではありません。身だしなみに有効要素がなくても大丈夫です。おしゃれ要素も必要ではなく高級ブランド品も身につける必要もありません。人間で読んでも清潔感のある身だしなみが整っていれば十分根性です。清潔感があっても派手で安っぽい格好はしたい。落とし穴として注意したいのは派手で安っぽい格好です。例えば派手なブランド品質禁止の低いズボンなどです。いくら清潔感があっても派手や安っぽさが目立つと真面目な印象が出にくくなります。わざわざ高級な色を身につける必要はありませんが少なくともチャラチャラした格好は避けておくのが良いです。真面目な印象を出すならできるだけ落ち着いた色やブランド品が好まれます。新しい買い替えの選択肢。最終下には新しい買い替えの選択肢の一つです。同じ色をなくサイズでも味が決まっているんですが、不潔な印象が出るのは良くありません。新しい服が清潔感だけでなく新鮮な雰囲気もあります。服装は自分の価値観が大事ですが、周りに与える印象を考慮した方がいいでしょう。少し出費は必要ですが、新しい自分になるための投資と考えれば無駄ではありません。古い色を選択が今でありなどと感謝すると手放しやすくなります。体のサイズに合った服装。見落としなしなのは色のサイズです。きちきちの服、ブラブラズボンの好みもいるでしょう。本人は気に入っているかもしれませんが、何かあると体のサイズと合っていない身だしなみは少し違和感があります。身につける服装はどれでもサイズに合った服装を選ぶといいでしょう。真面目な印象を出したいならきちんと体型に合った服装を心がけるのがベストです。身だしなみの気遣いがあってこそ真面目な印象が出るのです。必要なのは本人の努力。自分には才能がない。自分にはファッションセンスがない。弱いを吐いていませんか。諦める必要はありません。清潔感に才能もファッションセンスも必要はありません。必要なのは本人の努力です。ファッションセンスを使って参考にするだけですから難しくありません。ファッションセンスがなければ洋服店の店員にコーディネートをお願いするだけです。おしゃれな友人がいれば一緒に付き合ってもらいアドバイスを受けるのもいいでしょう。好印象の身だしなみは努力をすれば報われるもの。自分にはできないと諦めずぜひ挑戦してみてください。真面目な人になる30の方法、その13、きちんと遊ばないと真面目になれない。遊ぶも真面目になるために必要な要素。真面目な人になることをするとき注意したいことがあります。それは遊びを忘れてしまうことです。真面目に学ぶ、真面目に働く、真面目に人生を生きる。確かに真面目な生き方は素晴らしい。真面目は目標達成に必要なのではない。勉強であり仕事であり、こそ真面目に努力する習慣は必ず大きな業務をします。たとえ努力が無駄なくても真面目に生きる姿勢は周りから評価されるでしょう。しかし真面目であっても真面目すぎるのはよくありません。 真面目は OK ですが、真面目すぎるとエブリーです。真面目すぎるとストレスを発散できず、溜め込む一方になります。人の精神力が優れです。どれだけ精神力の強い人でもストレスを溜めすぎると、いつか限界に達して爆発します。理性と自制心を失うと自分らしくない状態になります。事故やトラブルといった悪影響を招く恐れがあります。取り返しのつかない後悔を招く恐れがあるのです。そこで大切なのは遊びです。真面目を心がけてもストレスを発散できるよう適宜遊ぶことも大切です。遊びの要素なら何でも OK です。好きな本を読んで知識を伸ばす。映画館に映画を見に行き、壮大な物語と感動を楽しむ。運動やスポーツを楽しんでストレスを発散させる。友人とカラオケに行き、喉が枯れるまで歌いまくる。旅行に行き、新鮮な刺激を堪能する。レストランの中で放題で食欲を爆発させることも、たまには悪くないでしょう。なかなか遊びに抵抗があるなら遊ぶことも仕事の一環と考えてみてはいかがでしょうか。しっかり遊ぶからしっかり仕事ができるようになります。しっかり仕事をするために大切な要素とあれば、遊びの価値も理解できるでしょう。しっかり遊んでストレスを発散させれば、心が充実感と満足感で満たされます。心身が軽くなり、また真面目に生活できるようになります。一見すると遊ぶと真面目は正反対の要素に思いますが、相関関係があります。遊ぶから真面目になります。遊ぶも真面目になるために必要な要素なのです。きちんと遊んでストレスを溜めすぎないようにする。真面目な人になる30の方法、その24、肯定の態度は控える。謙虚な態度を心がける。真面目な人になりたいなら控えたい態度があります。それは肯定の態度です。あなたが誇れることは何ですか？素晴らしい賞とかに素晴らしい功績を挙げたりすれば、人に満足感になるでしょう。また、高い能力や優れた才能を見つけているなら、誇らしい気持ちになるはずです。もちろん、自信を持つのはいいのです。苦労と努力を重ねて見つけたことなら、人に満足感になるのは自然なこと。自信がすればもっと頑張りたい意欲も出てきて、行動力もつながるでしょう。しかし、自信を持つのはいいのですが、肯定の態度には注意が必要です。自信や自己肯定感が高まりにつれて、自尊心や優越感が高まり、肯定の態度を目指すことがあります。態度が強くなる。露骨に自慢をする。相手を満たすような態度になる。こうやって人が偉そうに努力を満していると、どんな印象を受けるでしょうか。素直に感心する人もいるかもしれませんが、多くの人は肯定の印象を受けて嫌な気持ちになるはずです。周りを満たしているような印象が出やすくなるでしょう。自分は快感かもしれませんが、相手は満たされる印象を受けて、劣等感を示したりでしょう。肯定は人としての人格を尽くす気になるよ。自信は持っても、余計な態度は持たないこと。自己肯定感が高くなっても、便利、冷静さが忘れてはいけません。自分は素晴らしい人間と思うのはいいですが、それを書き、口にしていると、周りに快感が生まれます。たとえ実力や能力を重ねていても、肯定になると、根性が損なわれます。偉そうな発言や態度を目指すと、かえって不安な印象が出てしまいます。全ての能力や才能があっても、むやみに光らせないような特策です。互いに心がけたいことがあります。謙虚な態度です。大したことないです。まだまだです。皆さんのおかげです。多くの人から支えてもらっているおかげです。自分より強い人はたくさんいます。謙虚な姿勢を心がけると、冷静に物事を捉え、客観的に自分を見ている印象があります。現状に満足せず、まだまだ行動を成し遂げる人は真面目です。あの人は感じないねと冗談が立つでしょう。自分の能力や才能に追いかけることなく、謙虚な姿勢を心がけていると、真面目な印象があります。大手な態度は控え、謙虚な態度を心がける。真面目な人になる30の方法、その15、誘惑を断ち切る人が目標を達成できる人。真面目なためには誘惑を断ち切ることが大切です。私たちの生活は誘惑にしていると言っても過言ではありません。食の誘惑、物の誘惑、性の誘惑。私たちの現代社会は数多くの誘惑が生まれています。全ての誘惑に惑わされると時間やお金がいくらあってもありません。誘惑に覚えたりか、待っているのは破滅と後悔。誘惑に惑わされると健康会社に生活を破綻させたり、通過の性があります。誘惑の先に待っているのは天国ではなく地獄なのです。真面目なためには誘惑を断ち切ることが大切です。感情を揺さぶられても強い意志を持って立ち切りましょう。例えば、食の誘惑です。現代は高速の時代と言われています。自分の健康を無視して食欲の文句などに応じようとするのは真面目ではありません。食べ過ぎると、髪の毛が自慢の原因飲み過ぎると体の臓器に負担をかけて健康に悪影響です。節度を無視した飲食をしそうになれば負けない。我慢しろと自分に厳しい言葉を言い聞かせ、加えることが大切です。健康のために禁煙中なら、体の誘惑を断ち切りましょう。タバコを吸いた誘惑に変えても負けないことです。禁煙を始めた方のことは欲求を抑えるのも大変ですが、強い意志で貫くことが大切です。依頼者に落ち着かなかったりするときは仕事、運動、趣味、打ち込んで学ばせるといいでしょう。お金を貯めて節約中なら、買いたいものがあっても我慢することが大切です。欲しいものを何でも買っているといくらお金があっても買えません。欲しいものがあっても我慢して節約精神を貫きます。目標金額を達成するまでは強い所得を得ることが大切です。意志が弱いなら誘惑に近づかなければいい。自分は意志が弱い。誘惑を断ち切りたいが、それができないから困っている。そう思うなら意志が弱くても取り組む単純な解決法があります。誘惑を切るのではなく、そもそも誘惑に近づかなければいいのです。目の前に誘惑があるから感情を満たされます。誘惑が目の前に同情しなければ感情を満たされることがないため、我慢もできる必要もあります。例えば、ダイエット中ならコンビニに入らないようにします。コンビニの OK ですが、誘惑ならわざとコンビニの毎日を通ればいい。コンビニの社員がいなければ、その誘惑を断ち切ります。毎日になったとしても、自分の目標を達成するなら天然の心がけです。禁止中なら飲み会を誘われても断ります。仕事の付き合いで難しいこともありますが、できるだけ心がけることが大切です。戦略のある今日は休暇日です。などの口実をすれば断りやすくなるでしょう。禁煙中なら喫煙所には近いはない。節約中なら余計な運動ショッピングをしない。誘惑に行きましょう。誘惑を断ち切る人が目標を達成できる人です。誘惑いつも冗談ばかり言っていると大切な話のことに信用されない。真面目なら冗談に注意が必要です。もちろん冗談が悪いわけではありません。禁止を言うわけでもありません。時は冗談も有効です。例えば、笑いを取りたい時です。プレゼンの冒頭で雰囲気を柔らかくしたい時、ちょっとした冗談が役立ちます。面白おかしい冗談で笑わせることができれば、客も通りやすくなるでしょう。また、人間関係を人格するとしても有効です。たまには面白い冗談を言った方が明るい印象が出るでしょう。くすっと笑ってしまうような冗談なら口を開けるのも早くなります。冗談も役立つ場面があるのは間違いありません。しかし、いつも冗談ばかり言っているのは良くありません。話をするために冗談も言う。時には出来ない冗談も必ず言う。いつも冗談ばかり言っていると大切な話のことに信用されません。真面目に受け止めてもらえず話を聞かされてしまうでしょう。冗談の頻度が多すぎると相手に快感を与えることもあります。不快感印象を狙ってしまい、不快な印象にもつながります。冗談の中でも特に注意したいのは悪い冗談です。悪口や下ネタなど不快にさせる冗談は趣味が良くありません。真面目ながらできるだけ冗談は避けるのが特策です。冗談も言うなら何も言わない上で適度を心がけるのが特策です。また冗談ではなくユーモアは OK です。ユーモアは会話をスムーズにさせる人格です。冗談にユーズがありますが、ユーモアにユーズがありません。姿勢と動揺を感じさせる際なら相手は温かい気持ちにするので、いくら言っても大丈夫です。冗談は必要ない限りできるだけ控える。真面目な人になる30の方法、その17、断り人が真面目と言われではない。きちんと断り人の方が本当は真面目。真面目な人は断ることができない。確かに、できるだけ断らず、何でも仕事を引き受けた方が真面目な印象も出やすくなるでしょう。何でも受け入れられる人の方が器が大きな印象もあります。真面目な人は真面目である故に、何でも引き受ける印象を持つ人も多いのではないでしょうか。ここに誤解があります。断らない人は真面目と言われではありません。断らないのは、気が小さいか優しすぎるかどちらかです。嫌われたくない。恥ずかしくて断らない。断ると相手に申し訳ない。とにかく相手の役に立ちたい。自意識過剰だったり、自分より相手を大事にしてしまったりすると、という理由がありません。余計な不安や心配を考えていて、なかなか断ることができません。何でも引き受けるのは立派な態度に思いますが、注意が必要です。自分の不安を無視して引き受けるのは良くありません。失敗する、不可能を断っている仕事を引き受けるのは、かえって相手に迷惑をかけてしまいます。真面目な態度はきちんと断る力を身につけることです。仕事を断る相手に迷惑がかかると思うのは誤解です。無意識で仕事に自分の両親と照らし合わせて、別荘と判断したことで引き受けるようにしましょう。もし、無理そうなら丁寧に謝った上で断ります。なしとやらないことが分かっているなら、何も考えて断るのはまだです。無理なら無理と正直に言えることはマジです。きちんと断った方が信用や責任を大事にしていることが伝わるので、相手からも信頼されるようになります。ただし、断るときは、いかに注意が必要です。無理、不可能、絶対できませんなど、突っ張るような言い方は避けた方がいいでしょう。今はっきり伝わりますが、これ苦しい響きがあるため、相手を不快にさせる可能性があります。できるだけ相手を不快にさせないよう、柔らかい言い方の方が上手に断ります。忙しいので、今は厳しい。余裕がないので、別の人にお願いした方がいい。また、別の機会でお願いします。相手の立場を考えながら、丁寧な言葉を言うことができればいいです。断る勇気を身につけてください。たとえ相手に嫌われようと、当たり前は当たり前にするだけです。自分にできないことは無理をせず、きちんと断る。真面目な人になる30の方法、その18、人のミスを笑う人は自分がミスをしたとき笑われる。人の失敗を笑う人は自分が失敗をしたときバカにされる。人のミスをしたときどう反応するか。人のミスは笑ってしまうこともあるでしょう。単純なミスならそんなこともできないの、と思って笑ってしまいます。人の失敗をしたときどう反応するか。人の失敗を笑う人もいるでしょう。失敗の仕方が滑稽なかっこ悪いとバカにしたくなるかもしれません。しかし人のミスや失敗を笑ったりバカにしたりするのはスマートではありません。人間はミスや失敗を犯す生き物。世の中に完璧な人間は一人もいません。不完全なのが普通です。誤解や勘違いでミスをすることもあれば、しかなり自動で失敗することもあるでしょう。ミスや失敗をした相手の気持ちを考えてみてください。笑われた相手はムッとするでしょう。バカにされた相手は不快になるでしょう。するとどうなるか。 人のミスを笑う人は自分がミスをしたときに笑われるでしょう。人の失敗を笑う人は自分が失敗をしたときに馬鹿にされるでしょう。人のミスが恋な自分に跳ね返ってくるのです。人のミスや失敗は笑ったり馬鹿にしないことです。ミスを笑いそうになっても表に出さないこと。失敗を笑いにしたくても2人のままです。自分も人のことを言えない。自分の代わりにミスをしてくれた。自分に人の失敗を笑うしかない。真面目に受け止めるのがいいでしょう。また自分の強制をと自分の注意喚起を促すことも大切です。人のミスや失敗を自分のことのように認めれば成長の糧としていたします。人のミスや失敗を教訓としていたから笑ったり馬鹿にしないようとは思わないはずです。人のミスや失敗を吸収して生かすことでどんどん成長していきます。また相手の気持ちに寄り添うことも大切です。大丈夫だよ、落ち込まないでね、また次は何くるよと分かります。辛い気持ちだよね、自分も同じ経験になるよと同情や共感の声をかける。相手の気持ちに寄り添ったことが分かれば相手は優しい気持ちにつながります。心の傷が癒され落ち込んだら早く始まるのです。人のミスを笑わない。人の失敗を馬鹿にしない。真面目な人になる30の方法、その19。何でも真面目にしているわけではない。人として正しい行為だからこそ真面目に生きている。何を真面目にするか、そこが問題です。真面目は大切ですが、真面目の対象を間違えないことです。真面目に行えば全て良いと思われがちですが、例外があります。真面目にしてはいけない代表では社会や道徳に反する行為です。真面目は社会ルールや周りに残ったことだからこそ有効です。社会や道徳に反する行為は真面目に行うことではありません。例えば、浮気や不倫です。真面目に浮気、真面目に不倫というのはありません。そもそも浮気や不倫は重大な道徳行為。人の道から外れています。真面目に行うことがむしろ不真面目な行為と言えるでしょう。浮気をすれば恋人を感じます。不倫を犯せば最悪の場合、家族や仕事も失う可能性もあります。真面目に行うなら浮気や不倫ではなく、低層であることが大切です。犯罪行為も真面目にすることではありません。罪を犯すこと自体が真面目な行為。真面目に罪を犯すというのは明らかに矛盾しています。罪の内容によっては取り返しのつかないこともあります。真面目ながら法を犯すことではなく、守ることを徹底すべきです。真面目ながら人として正しい行為であることが大切です。何が正しくて何が間違いかはあなたの良心の頼みです。物事の善悪を尊重して善を争うする道徳意識を持ってください。自分は社会の一員であることを意識して常に意味や道徳に乗った行動を行ってください。当たり前のことですが、再認識しておきたいポイントです。現代社会は様々な誘惑に満ちた世界です。様々な情報によって感情を乱されることもあれば、誘惑に惑わされることもあるでしょう。自分は大丈夫ということはありません。自分は大丈夫という人に限って、朝に落とし穴に落ちます。アルコールが入っていると勢いで行動してしまうかもしれません。特に良くなった面では善悪の判断を見失いやすい。少しが大丈夫という欄がないからこそ、絵を話しましょう。一過性の感情にならせないこと、あまり誘惑に惑わせないこと、時には情報を遮断する必要もあれば、時には筋力を遮断することも必要もあるでしょう。常に理性と自制心を保った上で判断や行動をしてください。たとえ、マナーやルールとして明文化されていなくても、自分の良心と照らし合わせて考えることが必要です。人として正しい行為だからこそ、真面目な人です。真面目に行うなら、人として正しい行為であることを行わせる。真面目な人になる30の方法、その30。真面目に行われても、家族や健康まで犠牲にしない。真面目なことをする際、犠牲しやすいことが必要になります。家族と健康です。真面目に行われているとき、仕事を大事に考え、家族や健康を後回しにする必要がありません。家族とのコミュニケーションを省いて仕事を優先させる。健康タイミング、毎晩遅くまで残業して仕事一緒の生活を送る。確かに家族や健康を犠牲にすれば、より真面目な態度で仕事に打ち込めるでしょう。家族と過ごす時間の仕事に回せば、かなり仕事の余力が増えるでしょう。健康のことを忘れて、自分の生活の全てを仕事に注ぎ込めれば仕事でも成果を出しやすくなるはずです。やる気も責任感も強く、一生懸命に仕事をするならば、客観的に見て真面目な人と呼ばれるに違いありません。しかし、今、真面目とは言え、家族や友人まで犠牲にするのは危険です。真面目ではなく、真面目にするという状態です。家族との家族の差異がなくなってしまっては、真面目に仕事をしたくても難しくなります。毎日残業をしていると、いつか体を壊してしまうでしょう。体と健康は損です。そして、唯一無二の財産です。以上、健康を崩してしまうと、真面目に仕事をしたくてもできなくなります。体調の崩し方によっては、回復に長い期間を要することもあります。人生の土台から崩れてしまうと、積み上げることができなくなります。家族の健康も人生の土台です。人生の土台を犠牲にしないために決定するのは、困難せんと。ブレーキのないクマは、交通事故を起こすように、ブレーキのない方の大きな場合を招きます。今、真面目な姿勢とはいえ、タクシーを踏む中では、以前大きなミスを後悔をもたらすでしょう。時は、ブレーキを踏むことも大切です。折を見て、次の言葉を自分に答えてください。家族や健康を犠牲にしないまで、真面目になっていないだろうかと。心ながら、少しブレーキを踏むのが得策です。止まる必要まではありませんが、少し速度を落としてみます。人生の優先順位を間違えてはいけません。最初に家族や健康があって、その後に仕事が続きます。9点や99点に人生の土台を大事にしてください。立てているなら、今すぐ投票してください。真面目になっても真面目になりすぎないこと。真面目を行われても家族や健康まで犠牲にしないこと。緊急や暗黙など社会状況があるなら、できるだけ悪影響を最小限に抑える努力をしたい。特別な事情がある場合の時、常に家族や健康は大事に考えるのが得策です。真面目を行われても家族や健康まで犠牲にしない。真面目な人になる30の方法、まとめ、その1、真面目な人になる、その2、正確ではなく習慣を改善する、その3、真面目ですポイントを理解する、その4、真面目で損をするポイントを理解する、その5、真面目な性格は損という噂に惑わされない、その6、きちんとしたいという気持ちを大切にする、その7、喜んでくれる人を明示して真面目な気持ちを語る、その8、真剣と一生懸命を行える、その9、責任感を大切にしながら仕事をする、その10、いきなり 100% の真面目を目指すのではなく、まず 1% の真面目から始める、その11、きちんと約束を守る、その12、違反やってる時は注意して常にベストを行える、その13、計画と準備に時間をかけてから行動する、その14、よく考えてから決断する習慣を身につける、その15、難しそうなことでもする正体はず、まず自分なりに努力してみる、その16、自分に言いながら余計な言い訳をせず素直に謝る、その17、自分に不利なことでもたくさん言い訳をせず正直に報告する、その18、真面目になっても無理はしないようにする、その19、大切な話は自分の記憶力を過信せずきちんとメモを取る、その10、まだやるよきちんと守る、特に効率は絶対守る、その11、小さなことや当たり前のことでもきちんと礼を伝える、その12、身だしなみに気をつかる、その13、きちんと遊んでストレスを感じすぎないようにする、その14、大手の態度は控え謙虚な態度を行える、その15、誘惑を出し目標を達成する、その16、冗談は必要ない限りできるだけ控える、その17、自分にできないことは無理をせずきちんと断る、その18、人のミスを笑わない、人の失敗を馬鹿にしない、その19、真面目に行うなら人として正しい行為であることを行える、その30、真面目に行うなら家族や健康まで犠牲にしない。